こんばんは、林香織です。今日は4月の3日、時刻は23時19分を回ったところです。もう熊本はすっかり春になりました。といっても朝と昼の気温差が結構激しかったりする日もあるんですけれども、そうですね、まあ、全国的にそうなのかもしれませんが、まだこの先、来週ぐらいまではちょっと冷え込んだりする日もあるということで、でもそれでも春はやってきてるんだなということを、まあ、感じます。ここに載せた写真は、これ先週ですけれども、熊本城内の剣門伝樹木園、ここにも何回か写真載せていますけれども、そこで撮ってきた桜の花です。で、もうこれ4月の初めというかね、まあ、今日4月初めての、まあ、お話になるんですけれども、もう4月になっちゃったんだなっていう、まあ、そんな感じと、うん、なんか全然その年度変わりっていう実は感覚がなんかいつもに比べると全然ないっていうのか、なんだろう、その3月の11日1日以降の時の流れの感覚っていうのがものすごくなんかうまく表現できないんですけれども、もう4月になっちゃったのか、まだ4月なのか、なんかこの間の感覚っていうのが実は本当に不思議で、いつの間に時間が流れちゃったんだろうっていう感覚の方が強いのかなっていうとこですね。なんか本当にまだ数日前っていうような感覚もあり、うん、ちょっとうまく言えないんですけども、で、全然直接の被害を受けてない自分がそんな風に感じてしまうような状態なので、その真っ只中にいる人たちっていうのはどんな風なんだろうってやっぱりそれは思います。で、そうだな、今日の朝ちょうどフジテレビの番組でサンドウィッチマンと狩野英孝が出てて喋ってたんですけれども、で、まあ、その地震から2週間経って、まあ、気仙沼に行ったけれども全然風景が変わってないというような話もあり、でテレビでは、まあ、確かに報道は減ってきてるわけですけれども、うん、そんなに簡単に元には戻らない、まあ、元に戻るっていう言い方は、元に戻るのがそんなに簡単に済むわけじゃないんですけども、その良くなるっていうその雰囲気もないのかなっていうふうに思っちゃうとやっぱり複雑ですね。で、どうなんだろう、こういう時こそ周りが元気を出さなきゃいけないなんていう話もあるんですけども、そういうふうなことを知ってしまうとやっぱりどうなんだろうっていう気持ちがものすごく強いですね。で、ここに今ちょっと桜の話、写真載せましたので、まあ関連する話なのかな、まあ、ちょっと今思いついたのでしてみますけれども、まあ東京あたりだとなんかお花見を自粛するようにっていう話があったりするということで、うん、でそういう一方で自粛っていうのを、まあ、周りから言うのもどうなんだろうっていう反発も当然あり、でも、まあ、自分自身が思うのはそれに対していちいちなんか言うこと自体もどうなんだろうなっていうふうな感覚もあって、現実問題としてはなんだろう、多分そういうのをやる気にならない、ある意味本当の意味でも自粛になっちゃってるのかなっていう気はして、それだったらそれをまた無理やりに そういうのをやめて、明るく行こうよっていうのもちょっと無理なんじゃないかなっていうような気分があります。自分自身は、うん、ちょっとそういう気分にはまだならないかなっていうのがありますね。でまあ、お花見に関して言うと、まあ、どっちかというとこれ毎年のことなんでしょうけども、まあ、騒ぐ人が嫌だからこれを、うん、まあ、自信に格好つけてやめてくださいって言ってるところもあるのかななんて思っちゃったりもしますが。で熊本はどうなんでしょうね。まあ、その花見場所なんかには行ってないのでよくわかんないんですけれども、あんまりそんな雰囲気じゃないのかなとやっぱり思います。うん、ちょっとでもね、まあ、いろんなところが、まあ、進んではきているんでしょうけども、何分あまりに範囲も広くて程度もとんでもないことになっちゃってるので、それを、うん、進めていくのはまた確実に進んではいるんだろうけれども、なかなかやっぱり形として見えてこないのかなと思いますが。それからあとはそうですね、前回それから前々回もお話ししたことでは、まあ、やっぱり原子力発電所が全然落ち着いてなくて、うん、一体いつまで続くんだろうっていう、それも当然近くに住んでいる方々が一番大変なんでしょうけれども、で、まあ、この間にいろいろ報道なんかもあり、で、そうですね、経済誌なんかでも当然こういう話が出てきてたりして、まあ、いろいろ見てみると、まあ、それが全て実際のことなのかどうかわからないんですけれども、例えばその今度の地震のあった後に、まあ、発電所の中では結構いろいろとこんなことをしなきゃいけない、あんなことをしなきゃいけないっていう話が上がってはいても、それをいちいちやっぱり東京に持っていかないと、話を持っていかないと先に進まないというやっぱり状況があるあったみたいで、なんかそのあたりが、うん、今みたいな状況をちょっと引き起こしてしまってるのかなというところも感じるところはありますね。それは多分世界で一番大きな、まあ、多分電力会社だと思うんですけれども、その巨大な組織であるがゆえのなんか機動性のなさなのか、あるいはこれがまあ東京から遠く離れた福島だからということなのか。でさらにいろいろ見ていくと、その、まあ、発電所のその炉を作ったメーカー、まあ、東芝とかなんですけれども、そういうところの人たちが何百人というチームを組んで、その支援をしようと思ったけれども、それに対してもなかなか受け入れようとしなかったなんていう話も、それは経済誌なんかに載ってたりして、うん、それは何なんだろう。この前にその技術屋のプライドという話をしましたけれども、逆にそれがなんか悪い方向に行っちゃったんじゃないかなって、自分たちの手だけで何とかしようと思ったんじゃないかなっていう、悪い方向に行ったんじゃないかという気持ちもだんだんしてきました。でそのメーカーの人たちにしても、多分この事故でほとんど原子力発電所の将来っていうのはものすごい困難にぶち当たってしまったというか、将来を潰されてしまったという形だと思うので、それはひょっとしたらその商売が成り立たなくなるというそういうような動機なのかもしれないですけれども、やっぱりその人たちにとっても無念だと思うんですね。もちろん、なんだろう、住んでる人が一番無念だっていうのは前回お話した通りなんですけれども、なんかこういう時にはいろんな人たちの力を借りる ていうのもそれはそれで技術者としてやっていかなきゃならないことなのかなとも思うし、やっぱりね、なんか全然前に進まない状態を見るとなんか非常になんかちょっと暗くなってしまうというのが本当のところですね。ただそうは言ってもどうにかしていかなきゃいけない、そして前に進んでいかなければならないんだということも思うし、多分その中でいろんな人たちがそれこそ将来の自分たちの命もかけて戦っているんだなということも感じています。であとはそうだな、まあ、いつになったらこれが収束するか、まあ、その収束してしまわないことには、まあ、こういう話をしても仕方がないのかもしれないんですけれども、うん、どうにかこうにか閉じ込めることができればその先はそれほど心配は実はいらないのかなと個人的には思っています。まあ、今流れ出しているいろんな物質がありますけれども、そういったものは案外早く減ってしまうっていうものもあるし、そうですね、要素なんかは、まあ、8日間で半分に減るということは単純に考えると、そうですね、まあ、80日経てば、1000分の1に減る、それから160日経つと、100万分の1に減るということになるので、そういった物質に関しては、うん、実はそんなに心配しなくていいのかなと。特に、まあ、日本人っていうのはもともとそういう要素なんかは取っているので、あんまり気にしなくてもいいという、これは長崎大学の、まあ、人が言ってる話ですね。その長崎大学ってのはその、まあ、原爆による、まあ、被爆者の人たちをずっと治療してて、それから海外の、まあ、発電所の事故なんかでも実際にそこで、まあ、治療なんかに当たってた人たち、まあ、そういう専門家の人たちなんですけれども、まあ、そういう人たちの話を聞いていくと、うん、そんなに周りが今風評被害ということで誰も近寄ろうとしないという話もありますけども、そういう状態ではないのかなというふうに自分は感じています。実際その、まあ、60数年前にその原子爆弾が落ちた、まあ、広島にしても長崎にしても、ここは何十年とも草も木も生えないと言われてた場所がもうあれだけ復興しているわけで、そしてそこには多分今の発電所の事故とは比べ物にならないくらいのいろんな、まあ、物質がばらまかれてるわけなんですよね。それこそ長崎なんていうのはプルトニウムが10キロ以上あったのかな、爆弾の中に。それがばらまかれてるんだけれども、このようにそれを取り除くっていうことがされたわけでもなく、でもみんなやっているということもあって、うん、で、まあ落ち着いたら自分はまたそういう今いろんな人が逃げているっていうのかな、まあ、避難している場所になりますけれども、訪れたいなというふうに自分は思っています。そうですね。福島の、いわきに大きな水族館があって、それだいぶ前に行きましたけども、それもちょっと今魚もみんな死んじゃってるということなんですけども、そういうとこまた復活したら行きたいなとも思うし、うん、他にもね、まあ、東北全体、まあ、今はとてもそういう状態ではないと思いますけども、うん、落ち着いたら行きたいなってそれは思います。やっぱり今まであちこち行っているので、なんかそれぞれの場所にやっぱりそれぞれの思い出があって、うん、みんないいとこだと思うので、うん、また行きたいですね。 ということで、今回も非常に長い話になりましたが、今日はこの辺りでおしまいにしたいなと思います。それでは、早坂香織でした。